ひばりくらご覧の皆様、こんにちは。また、落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日からいよいよ具体的な話に入ります。私たちの未来の語ですね。主には直接的には、これから日本社会は AI 時代に入ります。AI 時代に入るってことは、今まで200年余りですね、人間の筋肉を使わないようにするということを主に、蒸気機関とか電気だとか、それの制御関係なんかを中心に社会が進んでまいりました。もちろん技術ばかりじゃなくて、技術に伴って社会体制とかいろんなものも変わってまいりました。それが大体、区切りのいいところで言えば、2000年っていうか1990年ですね。いわば共産主義が崩壊した時というふうに言えるんですが、2000年と言ってもいいでしょう。これから1000年ぐらい経てばですね、そんな10年ぐらいはあまり問題になりませんから、1800年というか1700年というかは、始まった時をどこに置くかってことですけども、実質的にどんどんどんどん進んだという点では、1800年から、2000年までの200年間。細かく言いますと、1721年から1991年ってことになりますかね。そんなに細かく区切らなくていいと思いますけども、人間が、自分の筋肉とか、家畜の筋肉とか、そういったものを限定的に利用していた、農業生産、工業生産、それから日常的ないろんな活動ですね。それを、ほとんど全部を蒸気の力、電気の力、機械の力、またそれの制御ということで、近代工業と言ってもいいですし、体制としては資本主義の下で、そういうことが行われまして、そしてほぼ1990年でほぼ完成しました。もちろん世界は発展が遅れてる国もありますし、いわゆる先進国と言われる先頭を切って行ってるのもあります。大体その間に60年ぐらいの開きがあるというふうに言われておりますし、場所によってはもちろんこういう分布ですから、端をどのくらい取るかによって、60年が30年になったり200年になったりするわけで、そういうことはあんまりこう、なんていうかな、穴をほじくるようにやるんじゃなくて、大きく時代の変化とか、そういったものを見るときは大きく考えなきゃいけないわけですね。ですから、非常に大きく頭の中を整理するとするとですね、ここ200年間、人間社会ってのは大きく変わってきた。その中心となる技術が、蒸気の力であり、電気の力であり、IC、真空管って言ってもいいんですけど、真空管と IC なんていうのは、現在では、真空管時代と IC 時代と分けてますけども、これもあと1000年ぐらい経てば、初期の制御機構というふうな形でまとめられると思いますね。そこに真空管を使った時代もあるし、トランジスタを使った時代もありますし、また、それが集積されて IC という形になった時代もあるというふうに、それは時代の小区分に入るだと、こういうのことと思いますね。ただ、もちろんそれで大きく技術が変わったわけですけども、もちろん技術が変われば人間生活変わるわけですね。一番大きく変わったのは、重労働が軽労働になったっていうことでしょうね。200年以上前はですね、お百姓さんは鍬を振るってたわけですね。それから動物の力を使うにしても、鋤なんかを使って、一生懸命努力してたわけですね。で、害虫なんかも手で取ったり、雑草を除いたりするっていうのも、大体は人間の力でやってた。炭鉱から石炭を取るのも人間の力だったし、銅鉱山から銅を取るのも人間の力でした。それから交通もそうですね。今では新幹線で東京から大阪まで3時間とかいうようなことになりましたけども、3時間もかかってないですね。今、もう2時間半つってもいいぐらいの感じになってきましたが、昔はですね、東海道53次というけど、20日ぐらいかかったと。20日かかって移動するのが、3時間で移動するったらもう全然違いますんでね。そういう意味では、技術の進歩によって大きく社会が変わってきたっていうことですね。で、社会が変わったことによって、個人の人間っていうのがどのくらい変わったかっていうのをちょっと見ますと、それ一番最初に言うのは重労働から軽労働の変化でしょうけど、それに伴って、平均寿命がすごく伸びましたね。これは200年前じゃなくて、200年前ってちょっとね、平均寿命のばらつきが大きくてなかなか難しいんで、100年前を書きました。100年前でも200年前でも、こういった社会の大きな変化で何が起こったかっていうことを頭に入れるには同じようなもんですので、 日本において1920年ですね。これは、戦争がですね、1910年ぐらいまでは続いておりましたし、それから1940年から戦争が始まります。まあ、日中戦争を入れるともうちょっと早いわけですけども、まあ、いずれにしても1920年前後っていうのはですね、まあ、前後少なくとも10年ぐらいはあんまり大きな戦争なかったもんですから、平均寿命を取ったり、平均的な日本人の生活を取るには1920年っていうのはなかなか統計は取りやすいわけですね。で、1920年における日本人の平均寿命は男女ともに43歳でした。と思う人がいるでしょうけど、2つと思うかもしれませんね。平均寿命は43歳？そんなに短かったんですかって驚く人もいるし、男女が同じだったんですかって驚くことも人もいますね。だけどこういったまあ平均寿命とか男女の寿命なんていうのは、まあ、社会的なこういろんな状態によって変わります。やっぱりその頃はですね、まだ重労働残っておりましたから、重労働の人はやっぱり男性ですと労働で腰を痛めるのが多かったですね。腰を徹底的に痛めると歩けませんからね。それから、衛生の知識が足りなかったから、まあ、酒をガブガブ飲むとかですね、寒いところに長くいるとかいろんなことがありまして、男性はそういう点で、外の作業が多かったもんですから、43歳で、ボロボロになると。それから女性は子供を産む量が多かったですね。まあ、子供5人いるなんてのはもう普通のことでね。そうしますと今度は女性は子供を産むのはものすごく大変ですから。何しろ自分の細胞の一部を、子供に分けて、そして育てていくってことですから、もうものすごい大変なんですね。まあ男女の違いってのは主に女性が子供を産むという、ものすごく大きな貴重なことをするために、女性は体も小さくして、脂肪の蓄積も変えてっていうふうにやって、やっと女性のおかげで、この世の中がずっと人類というのは続いてきたわけですね。まあということで、男女ともに43歳。ですね。まあ、これに伴ってもちろん社会システムって随分違うわけで、まあ、その頃でも会社の定年は55歳でしたから、まあ平均寿命よりか定年が遅いっていうことはどういうことかっていうと、自分の一生で定年後の人生はまあ平均的にはなかったわけですね。命が終わるのが43歳で、会社の定年が55歳ですから、まあ定年が来るまでに亡くなる人が半分はいたということになりますね。半分以上でしょうね。まあそういうふうに大きく変わりました。それから、もちろん社会システムも変わりました。大きく失敗したのが、資本主義、民主主義、自由、平等という、こういう、まあ基本的な概念ですね。200年前にできた基本的概念が実際には現実にならなかったっていうことがありますね。形式的にはなっておりますが、例えば、現在民主主義っていうのが普通は、まあ、国は民主主義と言うわけですけど、本当に民主主義かっていうと、例えばアメリカと中国を例にとりますとね、アメリカは民主主義と言いますが、現在の税金のかかり方っていうのは、0.01% の超富豪の人たちの平均の課税が 1.0% から 1.4% と言われております。これは、お金超持ってる人が自分で税金を払わないような体制になってるっていうんで、これが平等かとかね、これが自由なのかとか民主主義なのかって言われると、いや、残念ながら、資本主義の下での民主主義とか自由とか平等っていうのは、実は達成されなかったんだと言わなければいけないでしょうね。それから、中国も中国人民共和国とか、人民民主共和国とか、こういうようなことをまあ一応言ってるんですけども、まあ皆さんご存知の通り、中国はほとんど、まあ普通の分類をすれば独裁主義でありますから、王様のようなとか皇帝のような力を持った人が、ほとんど選挙をせずに、政策を決めるっていうことなんで、まあこれもまあ言ってみれば失敗してますね。まあこれはまあソ連邦なんていうのが1920年ぐらいにできたんですけども、わずか70年ぐらいで、亡くなってしまったっていうことによってもですね、まだ体制がはっきりしない。それから民主主義というもの自体もはっきりしない。まあ、ソ連邦もですね、スターリンの独裁だとか、まあ、必ずしも選挙に基づいて国がやってたわけじゃないんですけれども、まあ、それでも一応表面上は民主主義的と言っておりましたし、まあ、スターリンが 自国民を殺した数が2400万人と言われておりますけども、まあ、それほど変な国だったっていうことも言えるわけですね。まあ、その意味では、現在も資本主義国家も共産主義国家も、この200年間のこの我々が重労働から軽労働に変わり、農民とか工場労働者とか炭鉱労働者の人たちがサラリーマンになったと。それからもちろん男性の筋肉がかなり不要になりましたんで、その分だけ女性が社会に出て活動できるようになったと。まあ、今は男女同じく活動するのは当然のように思われてますけども、200年前はそうはいかなかったんですね。動力がありませんから。だから女性を解放したってことないと思いますけど、女性が社会に出ることができるようになったのは、時代が新しくなったってこともありますけど、主にはですね、労働が筋肉労働ではなくなったというふうに考えるべきでしょうね。ですから、まあこういった未来というのを考えるときですね、あまり道徳的な考えとか自分の政治的思想っていうのを入れないで、物事がどういうふうに客観的に進んできたかと。あれが良かったとか、これが良かったとかいう善悪とか、あれが好きだとか、これが嫌いだっていう感情とか、そういうのを入れるとですね、なかなか人間社会ってそうはいかないんですね。もちろん蒸気を使ったり、電気を使ったりすることもその通りいきませんし、それに伴って戦争も激しくなって、第一次世界大戦で2000万人とか、第二次世界大戦で6000万人と死亡したと言われてますが、まあその前の、要するに人間が蒸気とか電気を使わない前の戦争ってもう可愛いもんで、何十万まで、戦争の死者が何十万まで行くのも珍しいと。本当に極端な時ですね。ナポレオン戦争の後期とか、そういうものすごく特殊な時は50万人、60万人という人たちが戦争の犠牲になった例もありますけどね。しかし、桁が違うわけです。これはまあ人間の生活自体の桁が違い、それが男女関係にも影響を及ぼしたと、まあいうことが言えますね。まあ、とりあえず今日から具体的なことをお話します。今までってだいたいあまり説明しなくてもいいんで、蒸気機関ができ、電気ができ、制御ができ、通信もある程度できるようになって、まあ現在がありますから、まあ、2020年ぐらいの日本っていうのを考えれば、まあ大体いいんじゃないか。江戸時代の頃と現在の生活を見比べてですね、どういうふうに人間が発展してきたのかっていうことを分かれば、この期間が非常に重要ですね。人間のこう体から、肉体、筋肉を使うところ。まあ移動するのも筋肉ですからね。東海道53の時も足の筋肉ですから。まあそういったことが大体一貫して終わった。で、1990年という年は、人間のそういう生産活動が、蒸気の力、電気の力、IT の力、その他で通信の力、そういった全てを使ってですね、そして人間が生きていくだけの生産ができるというふうになったのが1990年ですね。そうすると生産に関する特殊な社会体制はいらなくなりますから、そこで共産主義が滅びました。それから今度は物を作るために金がすごくいるっていう資本主義ですね。これも基本的にはいらなくなったので、日本の銀行預金の利子がですね、2% ぐらいから 0.01% ぐらいに下がると。つまり、生産のためのお金もいらなくなった。政治体制もいらなくなった。一応まだもちろん、世界は少しずつ動きますから、全部の生産活動が満足になったっていうわけではないんですけど、ほぼ人間が一段落したところが1990年で、共産主義がなくなって、日本の銀行預金が 0.01% になったという変化があり、それに伴って新しい科学が発展してきて、次の時代が開こうとしていると、まあ、そういうことになろうかと思います。